はい、どうも皆さん、こんにちは。ですね、今日は一人ビブリオバトルでございます。世界が土曜の夜の夢なら第2回、斉藤珠樹さん2012年角川書店から出ている本です。この本はですね、前も言いましたけれども、ヤンキー論、っていうのが、こう、2011、2年、3年ぐらいに、日本のね、まあ、ある種のこう、なんていうのかな、批評会みたいなもので、結構流行ったんですね。マイルドヤンキーとか、そういった言葉が流通したのもこの頃で。で、その、ま、タイトというか、まあ、その走りになったのが、まあ、この書籍、斉藤珠樹さんのヤンキー論の書籍だと言われています。で、前回は、その、アメリカに対する、その、愛憎入り混じった感情っていうのが、そのヤンキー性に現れていて、で、それがその、ジャニー北川という、人の人生にまさに体現されている。そして、その、ね、子供たちであるジャニーズアイドル。特にまあ木村拓哉さんとか、まあ中井さんとかもそうですかね。そういった方々に、色濃く現れるそのヤンキー性みたいなものっていうのが無関係ではないんじゃないか。っていうような話をしました。で、そこで、今日の引用、最初の引用に行きますけれども、102から103ページでございます。ここで、その岸田優さんという精神分裂、この人がその精神科医なんだけど、いろんなこうエッセイを書いてて、なんかね、僕その元ネタもちょっと読んでみたんだけど、割とこう軽いエッセイなんだけど、すごく影響力のある、エッセイの中に、そのね、日本が、その、アメリカによって、その、レイプされたと。で、それは2回レイプされた。一度は、ペリー来航の時、黒船の時で、2度目が、その原爆、ね、終戦、敗戦だったと。で、それによって、その日本という、国がある種の精神分裂状態になって、っていうような、ね、っていうような、その日本論みたいな、ことを言ってるんですね。で、それに対して、その斉藤珠樹さん自身も、その精神科医ですから、それに対して、まあ、ある種のこう、反論というか、アップデートっていうか、そういうことを試みているのがこの説で、結構長いんですよ。で、さらに、そこに、丸山正夫という、まあ、昭和の大知識人の、その、古僧っていう考え方があるんですけど、それを絡めながら、岸田優さんの、その、レイプ論っていうのをアップデートしようとしている。のがこの箇所です。ちょっとね、すごく長いんですけども、ちょっと読みながら解説していきます。102から103ページです。はい。おそらく岸田の理論にはバージョンアップが必要だ。僕ならこう考える。岸田の指摘する二重構造は常にすでに存在するとね、岸田さんはまあ二重構造、つまり、日本が精神分裂病になってしまって二重構造になったんだっていうことを言っている。それが常にすでに存在すると。で、その真意は何かというと、読んでいきます。むしろ岸田の説に先立って読まれるべきは丸山正夫なのだ。ここでは彼の古僧論こそが重要なものとなる。これが日本政治思想研究史というものに収録されているんですね。古僧論というのが。で、丸山もまた開国に注目する。彼によれば第一の開国とは15世紀末から、だからペリーではなくてもっと前だと。で、15世紀前、末から16世紀の、キリシタンや南蛮文化の渡来を指す。ね、これだから、その、ザビエルとかそういった時代ですね。で、第二の開国は幕末と明治維新であり、第三の開国は第二次大戦後の開国ということになる。で、開国とは文化の接触でもある。接触は近づきすぎれば、近すぎれば単に飲み込まれるし、遠すぎれば本質的な変容は起こらない。この点、文化接触としての日本の開国は極めて独特だった。日本は他国の文化に飲み込まれることも無縁になることもなく、常に自主的に対応してそれを改善、工夫して取り込んでしまう。外来文化への好奇心が強く、すぐに影響されるくせに、文化の中核にはかなり強固な自己同一性が存在する。これね、めちゃくちゃね、これ、ちょっと、僕、一回紹介しようかと思った本の中に、ラーメンと愛国っていうね、本があって、これ結構名著で。でね、そのラーメンナショナリズムみたいな話になって最後面白いんだけど、まあ、要は、その、ラーメンというものの、歴史を辿っていくと、日本の、 そのある種のこうナショナリズムのあり方が透けて見えるよみたいな話で、で確かにそのラーメンってすごい不思議な食べ物なんですね。でここに実はラーメンの中に日本のなんかこう地政学が凝縮されてるとも言えて、なんでかっていうとラーメンが戦後に流行った歴史って、あの日清食品の話とかは結構テレビとかね、映画なってるかな、うん、とにかくすごいストーリーがあるじゃないですか、あれってね、有名なストーリーですよ。でその日清食品のストーリーの裏には構造的に何があったかというと、あれね、日本のあの米不足があるんですよ。でそのこう GHQ の支配の下にあった主権を一時的に失っていた日本国で起こっていたことって、その物不足っていうのがあるのは皆さんご存知じゃないですか。でその戦後の闇市が今の渋谷になり新宿になりっていう風な話ってまあ有名ですね。でその配給ってまあその醤油とかお砂糖とかあるんだけど、その中に米があります。だけどその日本人の主食である米がとにかく足りなかったんですね、その戦後の焼け野原の中で。でその中で GHQ がその当時アメリカで小麦粉余りっていうのがあったんですよ。でそれを日本に売っちゃえばウィンウィンだぜって言って、日本に小麦粉食文化っていうのを定着させようとするんですよ。でそれはそのある種の国策的に、その GHQ と当時のそのまあああいうね、まあ岸信介とか吉田茂とか、まあああいった方々の内閣とか、まあその時の官僚とかが考えて、日本人の炭水化物ね、これアメリカから小麦とかトウモロコシ買うってことでやっていきましょうみたいな。でそこで日本にそこで一気に広まったのがラーメン食文化なんだっていうことをラーメンと愛国っていう本は語ってて、でそれってさ、要はそのアメリカの都合がまずありますよね。でラーメンってまあ言わずもがな中国のものじゃないですか。でそれがもはや中国にあったラーメンねの文化ともう全然乖離したような日本独自のガラパゴス化を遂げていったっていうのが、ものすごいそのアメリカと中国に挟まれた島国である日本のあり方っていうのが、もうラーメンというこの一杯の箱庭に凝縮されてるよねみたいなのがラーメンと愛国っていう本で、でそれってさっき今僕が読んだ文章のパラフレーズっていうか、その具体例なんですね。もう一度読みますよ。日本は他国の文化に飲み込まれることも無縁になることもなく、常に自主的に対応してそれを改善工夫して取り込んでしまう。外来文化への好奇心が強く、すぐに影響されるくせに、文化の中核にはかなり強固な自己同一性が存在する。つまりアメリカの都合で小麦買いました。で中国からの中国への好奇心でラーメン始まりました。でそれが合わさった時に何ができたか、箱庭ができるっていう、まあラーメンって箱庭じゃないですか、あの具材があって、ある種の宇宙、小宇宙を表現する、だから盆栽みたいな文化に収束していくみたいな。でだからもうその海外から影響されるんだけど、全部を最後には構造的に日本にしてしまうっていう、日本の特徴を丸山正雄が昭和の時代にすでに看破してたんですよ。で言い換えればこういうことだ。日本文化は極めてハードで保守的な深層、これ深い層と書いて深層ですと、極めて流動的で変化しやすい表層、これねの、二重構造を持っている。だからこう日本文化ってこう卵みたいなもので、すごい保守的で絶対に変わらない黄身と、そのすごい流動的な白身があるよとね。ちょっと言う点が逆になっちゃってますけど申し訳ない。でだからそのカエルの卵にした方がいいかな、だから、うん、ごめんなさいね。で日本人はあらゆる、外来文化をまず表層で受け止め、その影響を吸収しながら表層は次々と変化していく。結果的にあまりに受容的かつ柔軟な表層は、外来文化から深層を守るためのバリアーとしても機能する。こうして表層が変われば変わるほど深層は変わらないという形で日本文化は維持されていく。これ面白いですね。だからその日本人ってその一夜にしてさ、そのさ、ファシズム国家がさ、ね、民主主義国家に鞍替えするなんて、もう普通は起こらないことなんですよね。で、パクス徳川アが、まあ一夜にしてではなかったかもしれない。戊辰戦争とかあるから。だけど、その、本当にこう、驚くほどの変わり身で、 近代国家の仲間入りを果たしていくみたいなのって普通起こらないんですよね。でもこれが起こるのが日本の不思議なところで、でもこれって実は海外の人から見るとこれ全部が変わったと思われてるかもしれないけど、丸山正夫に言わせればそれは表層が変わっただけで、日本のその卵の黄身、まあ、あるいは卵、ね、カエルの卵の黒い部分は変わってなくて、ゼリー状の部分が変わってるだけなんだよと。そしてこのゼリー状の部分がどんどん変わるっていうのは、実は黒い部分を守るために変わってるとも言えるんだよ。つまりゼリー状の部分が変わるということがバリアの役割を果たしてるんだよと。マリアモマソは言っていくわけですよ。で、この構造は日本語にも、該当する。我々のあらゆる外来語を一旦外来語イコールカタカナ語に変換し取り込んでしまう。その結果、外来語はいつまで経っても外来語の位置に留まるため、外来語の影響によって日本語そのものが変容してしまうことは起こりにくくなる。だからその、ゼリーが変わることで中心が守られるっていうのはもう、言葉にそもそも組み込まれてて、で、これすごい本当にその通りなんですよね。そのカタカナ語にすることで、あの日本の中核が守られるんですよ。これが多分英語表記みたいなものを取り入れて始めると、言葉自体がの軸がブレてくるんですよね。このカタカナにして外来語を取り込むっていうのはものすごい発明というか、まあ日本文化の本当にこう不思議の国日本っていう、すべてを沼のように取り込んでいくっていう風にね、遠藤周作の沈黙のフェレイラ神父かなは言ってるけど、まさにそうなんだよね。で、続きね、丸山の古僧論は岸田のレイプ論よりも僕には説得力がある。僕っていうのは斉藤玉樹さんね。で、少なくとも、開国後の日本文化が病理的であるというインパクトが強い割に根拠の薄い決めつけよりは、日本文化そのものに自己保存的な二重構造があるという発想の方が、はるかに射程が深いように思う。ならば、岸田の言う内的自己と丸山の言う真相は同じものなのか。だから、岸田さんのレイプ論と丸山さんの、ね、古僧、古僧、うん、ごめんなさい、古僧、真相表層の話って、ちょっと、似てるっちゃ似てるんですよね。岸田さんはその内的事故を守るために分裂したって言ってる。で、丸山さんは、表層と真相というのがあって、表層は変わるんだけど、真相は同じだって言ってる。で、斉藤さんはこう言うんですよ。この二つは近いが必ずしも一致しない。また、内的事故や外的事故や、表層や真相の区分は、個人の中でも共存可能である。ここで、丸山の説についても一抹の違和感が残るのは、表層と真相という空間的な区別である。僕は、この区分はむしろ構造と形態とすべきではないかと考えている。だから丸山さんがその卵の、ね、白身と黄身、ね、カエルの卵のゼリーと黒い卵っていう風に考えた。これ空間的じゃないですか。だけど、斉藤さんはこれ構造と形態って考えるとちょっとわかりやすいと。で、構造と形態ってちょっと抽象概念なんで、ちょっとパラフレーズしながら丁寧に解説していきますね。で、わかる人にはわかるように、これは精神分析家ラカンによる象徴界と創造界という区分の応用である。まあ、元ネタはラカンから来てるんだと、発想はね。で、まあ、斉藤玉樹さん言います。で、もちろん構造と形態は同じではないかという疑問もあるだろう。これについては犬の品種の多様性や位相幾何学の例で説明することができる。で、犬の品種は極めて多様だ。土佐犬とチワワでは大きさも形態も全く異なる。にもかかわらず、いずれも犬という同一種の構造を持っている。あるいはコーヒーカップとドーナツの比較を考えてみよう。これも見かけ上の形態は全く異なるが、トポロジー的には同一とされる。まあ、トポロジーね、これ、まあ、トポロジーで本当面白いんだけど、位相幾何学っていう数学の分野があって、だからこの分野だと、コーヒーカップとドーナツって同じ形なんですね。で、まあ、これは、ちょっとごめんなさい。ちょっと今説明の手に余るんで、申し訳ない。位相幾何学っていうのがあるんですよ。ね。はい。なんか調べてください。興味持った人は。で、要はその、位相幾何学のメタファーで言うと、コーヒーカップとドーナツって違う。全然違うんだけど、構造っていうかその、トポロジー的には、位相幾何学的には同じものだっていう。で、土佐犬とチワも大きさも形態も全然違う。もう全然違う生き物のように見えるんだけど、犬という、そういう構造においては同じだと。 だから形態は違うが構造は同じだっていう二つの例を斉藤玉城さんはここで挙げています。で、僕の言わんとするところはこうだ。日本文化の雑色性を説明するなら、変化する表層と普遍の深層という対比よりは、形態の流動性と構造の同一性という対比で考える方が、より多くの事柄が説明可能になるだろう、という、まあ、結構長い引用だったんですけども、その形態の変動性、流動性と構造の同一性。これがですね、まあ、キーワードになってきます。その斉藤玉城さんの論のね。で、形態においては日本文化ってものすごい違う。だからこれね、例えばさ、なんだろうな、時代区分みたいなもので切っても面白いかなと思うんだけど、戦後期の日本って、その民主主義、ね、じゃないですか。議会制民主主義じゃないですか。で、明治の日本って、立憲君主制じゃないですか。天皇をね、君主とするね。で、江戸の日本って、まあ、ある種のこう、摂関政治の延長というか、政治は完全に、その、なんていうの、だから、その西洋の言葉で言うと、あれって王権君主、江戸時代って、先制君主制になるわけですよ。その江戸、パクス徳川なんですよね。だから徳川が完全に権力握ってるんだけど、でも権威と権力の分離っていうことを、ね、日本徳川もしたわけですよ。だから京都御所に天皇がいて、権威は天皇があるという建前は崩さなかった。で、こういう時代があります。で、その時代平安時代とか。足利時代とかだと もっとね、天皇が強かったりとか。で、いろんな時代で切ることができるんだけど、そうするともう日本でも別な国なんじゃないのって思うかもしれないけど、さっきの土佐犬とチワワみたいな話で、実はそれでも全然違うように見えても、その日本的なるものという意味では、ずーっと通底する何かがある。トポロジーで言うと、もう江戸時代と今の昭和の時代なんて、いや、これコーヒーカップとドーナツじゃんって思うかもしれないけど、トポロジー的に解析するならば、構造は同じだよっていうことが言えるんじゃないか。これが日本なんじゃないかみたいなことを、斉藤さんは丸山さんをヒントに言っていくわけです。で、さっき出てきたその表面が変われば変わるほど中心が変わらない。まあ、斉藤玉城さんので言えば、なんだっけ、形態、形態が変われば変わるほど構造が変わらない。っていうのが、フランスのことわざから来てるんですよ。変われば変わるほど変わらないっていうことわざがあるんですよ。これすごい面白いなと思ったんで、133から134ページ。はい。僕の持論はこうだ。人はしばしば変わることを口にする。しかし、人が本当に変わることは難しい。いや、むしろこう言うべきか。変われば変わるほど変わらない。僕がしばしば引用するフランスのことわざだ。実のところ、これは僕の人間観の最も根本にある原理の一つである。ただしこれを、所詮人は変わりっこないんだから頑張ってみても仕方ないという定感と諦めね、と思われては困る。僕はこの言葉に英語回帰にも通じる、真理を見ているのだと言えばお分かりいただけるだろうか。人の変化を肯定するためにこの言葉を用いているということは伝わるだろうか。この言葉にはまた変化というものが何らかの恒常性や普遍性を担保にしなければ起こり得ないという意味も含まれているのだ。これだからその変われば変わるほど変わらないっていうフランスの言葉をその斉藤玉城さんが好んで使うっていうのは、斉藤玉城さん自身がその精神科医だからね、その精神科医って人をある種こう変える仕事でもあるわけじゃないですか。だから、あなた、精神科医のくせにね、その人は変わらないなんて何言ってんですかって、諦めてんですか人間が変わるということに。と思われたら困ると。それは誤解で、そうじゃなくて、英語回帰って、まあ、ここで、斉藤玉城さん言ってるけど、その、変われば変わるほど変わらない何かがあればこそ人は変われるんだっていう逆説なんですよ、これ。で、これね、だから、本当に、その通りだなとも思ってて、なんていうのかな、これまあ、いろんなことが言えるけど、さ、例えばさ、これ佐藤勝さんが、誰かとの対談本で書いてたことなんだけど、信念ってあるじゃないですか。これだから 以前僕紹介した不寛容論にも通じるんですよね。で、その人が、ある人が、信念が、強ければ強いほど頑固だって、普通の人は思うんだけど、実はそれは真実の逆で、頑固な人って信念が中途半端な人なんだってことを佐藤さん語ってて、本当に信念が強い人って柔軟なんだって言うんですよね。なぜなら、核、自分の中にある核が本当に強くて、ちょっとやそっとでは揺るがないということがわかるからこそ、枝葉の部分ではいくらでも妥協できるんですよね、そういう人って。で、逆に自分の信念の核が、に自信がない人って、その枝葉のところでね、ちょっとコンフリクトがあると、向きになったりするんですよ。これ、わかると思うんですけど、僕は、すごく何人かの人を思い出したりできるんだけど、で、これなんか信仰とかでも僕そうじゃないかなと思ってて、すごい協調主義の人っているじゃないですか。なんかね、こう聖書を解釈しないっていうのもありえないみたいなことを言う人っているじゃないですか。だからそのまあ前回紹介したそのね、中川健一現象とかにも言えるかもしれないけど、だからそのこういう解釈以外ありえないのである、他は全部嘘であるみたいなことをすごく強弁する人って、実は信仰に自信がないのかなと僕思っちゃうのね。本当に自分の信仰に自信があったら、なんていうのかな、その幹が太ければ、枝葉についてはいくらでも妥協できるし、対話できるっていう開かれた感性を持つはずなのに、なんか自分の教義、自分の教条の中に閉じこもっていく人って、なんかすごい、自信がないのかな、自分の信仰に。この部分が崩れたら、信仰すべてが崩れてしまうとでも思ってるのかな、みたいに、ちょっと僕は思って、たりするのね。だからこの人の変化を肯定するためにこの言葉を用いているっていう風に斉藤玉樹さん言ってるけど、その普遍性とか向上性っていうものがちゃんとある、まあクリスチャンで僕に引きつけると信仰っていうのはちゃんとあるからこそ、人はね、以前はこう信じてたけど、いや本当に聖書を研究していった結果、いやこういう見方もあるかもしれないっていう風に、その教条主義に陥らずに柔軟に考えることができるんじゃないかっていうのが実はあって、これその変われば変わるほど変わらないっていうのはすごくいい言葉だなと僕は思いました。はい、次行きましょう。でちょっとね、そのヤンキー論から離れてきてるんだけど、もう一度ヤンキー論にグッと引き寄せるような話になっていきます。ここもすごい長い引用なんで、今日はここで、この引用で最後にしたいと思います。ですね、ここで、その、高橋歩さん、そして、吉家博之さん、ヤンキー先生ね、この人たちのことについて語られていきます。135から137ページです。こうして見ていくと、熱とは、情熱や熱意やぬくもりといった情緒的なものの総体のようでもある。関係性を思考する情緒とでも言おうか。この種の情緒思考は、高橋歩の著作はもとより、およそ僕がヤンキー的と感じる人物にとっては、ほぼ例外なく重要なものであるようだ。僕は前の章で、ヤンキーの美学にとって上がること、気合を入れることの重要性を強調しておいた。おそらく吉家、これヤンキー先生ですね、の言う熱はその延長線上にある。だとすれば、やはり吉家の価値観の大元は変わっていない。ただ熱の応用の仕方が変わっただけなのだ。ちょっと補足説明すると、その高橋歩さんって、僕ね、これ、だから一回どっかで話しときたかった。たんだけど、ここでちょっと出会い頭に出てきたから言うけど、高橋歩さんってもう知ってる人は知ってるっていう話なんだけど、これ0年代とかに結構めちゃくちゃその本が売れた人で、でね、その0年代後半かな、で当時僕結構その本屋に行ってたから、本屋通いをしてたから、なんていうかな、平積みの本にパッて目が止まるじゃないですか、ツタヤとかでね。で、そうすると、なんか高橋歩さんの本でバッてすごい目に飛び込んでくるんですよね。で、結構売れてるからこそ、まあ、平積みにもされてるんだけど、で、なんかその人生の地図とかね、なんかいろんな本があるんだけど、で、なんかこう、 なんかある種ね、こう写真集みたいな感じなんですね。で、その1ページに1行みたいな。相田みつをの詩集とほとんど多分ジャンルとしては変わらないんだけど。で、そこになんかそのブルーハーツのさ、なんかあの歌詞とか書いてるわけ。大人たちに褒められるようなバカになってはいけないみたいな、はい、書いてたりとか。で、かと思えば次のページにガンジーのさ、ね、永遠に、学ぶように、永遠に生きるかのように学べとか。で、ジョブズのさ、ステイフーリッシュ、ステイハングリーみたいな。なんかそういう感じで、で、なんかこう飛行機が飛んでいく絵とか、なんか子供がなんかパイロットの格好したね、写真とか、なんかそういうエモい、まさにこう、エモさに振り切った本みたいなのがすごい売れて、で、僕、なんか、これだから僕の中では、なんかある種自分で、ちょっと、これ一回落とし前つけとらなきゃいけないんだけど、俺、そういう本をね、結構ね、好んでね、買ってね、読んでた時期あんのよ。いや、その、黒歴史みたいな、黒歴史とか失礼なんだけど、失礼なんだけど、僕にとってはちょっと黒歴史で、だからもう本当に、なかったことにしようかなと思ってたんだけど、高橋、いや、ちょっとわかんないですねって言おうかと思ってたんだけど、それも違うなと思って、どっかで、語んなきゃいけないな。でもそれを語るときに、多分、その自分が、それって僕の20代後半なんですね。で、そっから今40代になってね、その過去の自分を見るときに、その高橋歩の本を喜んで読んでた自分っていうのを見るときに、なんかこう、気恥ずかしさと同時に、でもこれを直視しなきゃいけないんです。お前こうだったんだからなっていう。つまり僕の中に多分ある種のヤンキー性みたいなものがあってね。で、そしてその反知性でもあるんですよね、これってね。で、今僕って割とこう反知性主義批判みたいなことを してる類の人じゃないですか。ね、で、その僕がああいうものに傾倒してたっていう過去をどう考えているのか、自分の中でもまだ完全には折り合いがついてないから、なんかこの生焼けのこの、気持ちをなんか言葉にしてまだ皆さん上手にお伝えする自信がないから、ちょっと留保ね、保留の棚に棚上げしてたんだけど、今ここでちょっと出会い頭に出てきたから、ちょっとあれって何だったんだろうかなっていうことの、僕のなんかある種の自分探しのヒントがこの本にあったからこそ、僕はこの世界が土曜の夜の夢ならに、これだけ僕はすごく魅了されているんだなと思うんだけど、で、ちょっとそういう人です。その高橋歩さんは、歩さんは。で、それを、その斉藤玉樹さんは、あの高橋歩の、あの、相田光的な詩集みたいな、とにかくポジティブな言葉がそこに書かれていて、そのエモい、なんかこう、なんか無垢な少年の夢、みたいな、なんかイメージの写真をバンバン入れていくっていう。で、そこにすごいそのヤンキー性が凝集されてるっていう話をするんですね、斉藤玉樹さんは。で、さらに、あの、当時、まあ、今だから吉家さんって多分自民党の議員でいいんですよね。で、教育関係のことしてるんですよね。で、ちょっと今どう消息、僕ちょっと間違ってたら申し訳ないけど、それで、あの、やっぱ一時期はあの安倍政権かな、でいいのかな、あの、とにかくその愛国心みたいなものをそのね、教科書に盛り込むみたいな文科省の動きの中で活躍した人だと僕は認識してます。ね、でもその前の吉江さんっていうのは、その自分は与一っていう北海道の学校でめちゃくちゃグレてて悪かったんだけど、今は先生になってヤンキー母校に帰るという本を書いて、それが爆売れして、で彼はね、ラジオ番組とか持って行ってテレビにも出て政治家になっていく。で、彼のそのヤンキー母校に帰るを読むと、本当にこの斉藤玉樹さんのヤンキー論のある種の教科書のようなことがいっぱい書かれてて、で、その中に熱っていうキーワードが出てくるんですよ。で、この熱という吉江さんの使ってるキーワードっていうのが、そのヤンキー性。で、ヤンキー性っていうのが何かというと、その、この種の情緒思考っていうふうに、斉藤玉樹さんは分析してるんだけど、関係性を思考する情緒。だからこれって、熱、情熱、熱意、ぬくもり、そういった情緒的なものの相対。なんかちょっとまあ何は節ともかするようで近いような感じなんだけど、なんていうのかな。だからその、あれですよ。だからワンピースのさ、その、なんか仲間が言ってんだよみたいな。仲間がピンチなんだよ、俺読んだことないんで申し訳ないけど。ウソップ海賊団が解散したところで僕挫折したから、あの、申し訳ない。ほんとワンピース好きの人にはほんと冒涜して申し訳ないんだけど、なんかそういうことじゃない。ワンピースって仲間と熱く連帯する話じゃないですか。 ね、そういうエモい話ですよね、ヤンキーね。で、それがヤンキーだって言ってて、斉藤珠樹さんが、これが斉藤珠樹さんが一言で言うと関係性を思考する情緒って言ってる。で、吉江さんはそれを熱と表現してると。で、さらにちょっと分析を進めていきましょう。原点、直球、愛、信頼、いずれも文句のつけようがない言葉だし、僕もこうした主張に部分的には賛成だ。ただですよ。この種のプリミティブな感情を重視する発想は、しばしば極端な反知性主義に走ってしまう危険性がある。例えば、吉江は次のように述べてもいるのだ。いきますよ。ヤンキー先生こう言ってんですよ。教育は学問ではない。公式に則ってさえいれば答えが出るなんていう単純なものではないし、熟考したからといって大切に思うものを導けるわけでもない。これヤンキー母校に生きるというですね、本の中からの引用です。反知性主義のまずい点は、情を欠いた教育を批判することが高じて、子供に対する理論的知性的な理解を一切否定するとこまで暴走しかん、し、してしまいかねない点である。案の定、先の教育理論の否定にとどまらず、彼の批判はカウンセラーや医療にまで及ぶ。精神科医として引きこもりの治療研究をしている僕などは、真っ先に槍玉に挙げられてしまうだろう。つまり、ね、斉藤珠樹さんって、その、引きこもり論のね、日本の引きこもり研究の一人者だから、そのまさに現場のね、人たちにもアドバイスするでしょう。そして、その、ある種の、その学校の医療科っていうのかな。学校の中にその引きこもりっていうのが、その反社会行動みたいにして、とにかく引っ張ったけば、治るよみたいな、そういうところから子供を守る側の人だったから、いや、そうじゃないと。これはある種の病理化して、ちゃんと精神科とかの、科学に基づいた治療を受けさせてっていうことを指示してきた。でも、ヤンキー先生に言わせれば、そんなん写楽性っすよ。もう情熱と熱意と愛情を持てば、なんとかなるんだっていう考え方。で、こういう反知性主義はちょっとやばくないですか、斉藤珠樹さん言ってます。で、LD、これ学習障害ね。これだからヤンキー母校に帰る。ヤンボコっていう本をもう書いてるらしいんですけど、吉江さんがね。で、これ吉江さんの、ヤンキー先生の、著作からの引用です、ここからが。LD、これ学習障害。ADHD、注意欠陥、多動性障害。アスペルガー症候群、これ高機能自閉症。僕が子供だった頃には聞いたこともなかった病気。しかし、現在はそんな診断を受けている子供たちが多数いて、そんな子供たちに対応するためのマニュアルが流布されている。傾向を理解することの大切さに疑いはない。しかし、そんな子供たちを特別扱いすることによって彼らは一体どんな未来を手にするというのだろうか。薬を処方することで安定させたとして、その先で彼らはどんな成長を勝ち得るというのだろうか。ヤンボコより。ね。バイヨシイエ。ね。で、彼の苛立ちは僕も部分的には理解できる。斉藤珠樹さんこう言うんですよ。部分的には理解できる。しかし、発達障害という診断と適切な療育方針によって救われた多くの子供たちが存在する以上、これらの言葉はやはり根拠の乏しい情緒的批判と言わざるを得ないと。だから、このヤンキー性っていうもののちょっと危なさっていうのが、まあその後半に出てくるんだけど、ノリと気合で、なんとかなるっていうのが、多分ヤンキー性のある種の言葉の凝集、その言葉を煮詰めていくとそういう話になるんですよ。ノリと気合と、まあ愛情とかも付け加えてもいいでしょうか。そういうプリミティブな感情で我々は乗り切れるんだって。でも、その種の言論って二つの視点から危なくて、それが一つ目がその反知性主義ですね。今ここで斉藤珠樹さんが指摘してる。で、それはそのノリと気合ではなんとかならない、実はその部分がどんな分野にもやっぱ厳然としてあって、それはやっぱりその科学っていうものが必要で、だから、ノリと気合でワクチン打たなくてもコロナにならないみたいなのって、すごい、ヤンキーなら言ってる人いるかもしんないけど、ちょっと、なるじゃないですか。ね？だから、やっぱり必要だよねっていうのが、反知性主義危ないねっていうのが一つの批判。もう一つは、ノリと気合でなんとかなるっていうのが、なんで危ないかというと、 これって、生存者バイアスっていうのがあるんですよ。これ、こっからは僕の意見であって、斉藤玉木さん言ってないですよ。言ってないですけど、生存者バイアスっていうのもあって、僕のね、見立ては、乗りと気合でなんとかなるっていう類の言説って、乗りと気合でなんとかなった人たちが言ってるわけですよ。ね、乗りと気合でなんとかならなかった人たちは、そんなことを言う、もう力も残ってないから、埋もれていってるわけ。で、なんとかなった人たちが、それはそのヤンキー先生だったりとか、木村拓哉だったりとか、その、ある種のヤンキー性で成功してきた人、まあ、松本人志も加えてもいいかもしれない。で、そういう人たちっていうのは、生存者バイアスに基づいて、俺はなんとかなったよ。ね、先生に殴られたけど、なんとかなったよ。いや、うん。昔俺、殴られたら殴り返してた。うん。仲間のためにそれやるっしょ。みたいな。ね。ウィル・スミスよくやった論じゃないけど、そういう類の人たちって、その世界で生き残ってきたからそう言ってるんで、だけど生き残れなかった無数の死体が自分の後ろに転がってるとは思ってないのね。でもその死体、転がってる死体の人からすると、実はその乗りと気合がね、なんとかなるっていう、まさにその考え方によって、痛めつけられ、ボコボコにされ、そしてもう再起不能になっちゃった。その人たちが視界に入ってないんですよ。これ生存者バイアスって言うんですよ。俺たちの時代は体罰はあった。でも俺はまっすぐに育った。だから体罰はあっていいんだっていう人って未だにたまにいるじゃないですか。テレビではさすがに見ないですけど、でも居酒屋とかではおじさんたちが言ってる人いるんでしょう。だけど、この考え方ってやばくて、大丈夫じゃなかった人が目に入ってないのよ。体罰で一生トラウマになって社会復帰できてなんか、できなくなっちゃった人が目に入ってないのよ。だから、反知性主義っていうのと、生存者バイアス。に無自覚だっていう、この2点において、この乗りと気合でなんとかなるっていう、ある種のこのプリミティブな感情で突っ走るというヤンキー性っていうのが、ちょっと危険な部分あるよっていうのが、まあ斉藤玉木さんがここで指摘している部分です。というわけで、第3回に続いていきます。本日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。